次のレポートは11月5日に実施されました滋賀県石油商業組合の災害時対応実施訓練です。この訓練は地震など大規模災害が発生し停電した時も給油に支障が生じないようにすることを目的に県の中核給油所に指定されているドクタードライブセルフ草津矢場瀬店で実施されました。中核給油所とは日頃より自家発電機の配置など災害に備えた準備を行い災害発生時は迅速な業務再開を目指し可能な限り緊急車両への優先給油を行いながら地域の供給の中核となる給油所のことです。2011年の東日本大震災の際停電で多くの給油所が稼働停止して石油製品が供給できず災害復旧や被災者の生活に大きな支障が出た経験を踏まえ資源エネルギー庁が中核給油所を全国で約1800箇所に整備する計画を進めてきたもので県内では25箇所が指定されています。近年の災害の特徴は地震による被害だけでなく異常気象による水害や風害も目立って増えています。例えば昨年9月の台風15号では千葉県で観測史上1位の最大瞬間風速を記録し93万軒が停電しました。また10月に発生した大型で強い勢力の台風19号、21号は記録的大雨と最大瞬間風速40メートルを超える暴風をもたらし停電は5万件発生し1万6000件が断水、さらにガス供給や通信被害なども発生したことは記憶に新しいですよね。緊急時に重要な通信機能の被害を少なくするために携帯電話会社では基地局への電気の供給を切らさないようガソリンの携行缶で発電機に給油を行っていたそうです。このことから毎年県内の中核給油所で各石油会社が参加して災害時対応実施訓練を行い今年で3回目となります。今年度は地震を想定した災害発生直後の安全確保から実際に非常電源に切り替えて緊急車両に給油を行うまでの一連の手順が再確認されました。最初に停電の中災害発生時における代替電源である緊急用発電機の稼働の仕方と車両への給油、発電機の保守の手順確認、続いて一般車両が殺到した際の混乱を避けたり消防署などの緊急車両への給油に支障をきたさないように車両の動線を設定したり告知する方法などを確認、またすべての一般車両を満タンにすると備蓄のガソリンがすぐになくなってしまい緊急用車両が来た時に対応できなくなるので給油金額を1000円単位の定額に決めてお釣りなどもできるだけ出さなくて済むような工夫も示されました。さらに災害発生の停電時から緊急用発電機を稼働しての給油の再開に向けての給油所施設の安全性のチェック方法までの手順を確認していきました。当日は消防車も参加、緊急車両優先レーンへの案内や油の種類や給油口の確認をした後実際に給油訓練も行いました。それでは主催者の挨拶や共同インタビュー、訓練の様子などをお聞きいただきましょう。
最大の目的ですけれども、やはり社会インフラとして、そして住民の暮らしを守るという極めて重要な、責任と役割を毎日果たしているわけですね。だからやっぱり我々が社会的責任を果たすためにやる訓練だということで、どうぞ何か起こった時にさっと対応できるようによろしく、しっかりと訓練をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。
理事長ありがとうございました。
発電機を回してそれで切り替えて発電機で発電した電気で 給油をする、その手順ですね。その手順を、今日は、ぜひ覚えてお帰りになっていただければということでございます。いざという時に、さてどうしたっけということにならないように、手順だけですね、手順だけはしっかりと覚えてお帰りになっていただきたいということでございます。
今回のような訓練というのはどういう意義がありますかね。
これはですね、もちろん災害時、つまり大きな地震だとか、それからその他台風災害だとか、そういった類で、この特に電源、そういったものがダウンした時、お客様が給油できないとなられますよね。というのはこれ全部電気で組み上げてますので、それに対して、発電機を備えることによって、住民の方、もっと大事なのは緊急車両、救急車、消防車だとか、そういったものに給油をするような装置を作って災害時に対応しようという、そういう目的で今回こういった限りのものをやっているということです。で、もちろんそれを習熟するための訓練ということになりますね。はい。
このように訓練をして災害時に供給を絶やさないということは、この地域の社会にとってどういう意味がありますか？
もちろんこれでですね、地域の方は例えば、残念ながらお家の機能が失われる、いわゆるお家が倒壊するとか、いろんな意味で、そうすると車で、生活をする、もしくは避難所まで車で出かける、もしくはもうお知り合いの方のところへ動くということ、これはもう徒歩だとか電車動いてませんので全く不可能ですね。もちろん道路がぐちゃぐちゃになっているとダメですけれども、そういった時に車の燃料がなければ一切そういうことができないとなると、命に関わるという意味からすると、この住民拠点になる中核の意義は非常に高いというふうに考えています。
なくてはならない社会インフラを支えるということを、これからどのように取り組んでいこうとお考えですか？
もちろん今のような形をですね、全 SS は無理なんですけど、滋賀県でも国内に行っても半分ぐらいの SS がこういった類のものを備えてますので、ただ単に発電機備えて、中核だ、やはり住民拠点だ、 SS だ言うてても仕方がないので、全ての社員がそれに対応できるような習熟をするために、こういった訓練年に1回だけですけれども、自分たちの SS でやはりできるときは実地訓練、もしくは座学でですね、勉強していただいて、なってはならんことですけども、いざ有事災害が起こったときには誰かがきちっと対応できるようにこれからもしていきたいと思ってます。はい。
冒頭のご挨拶にもありました、やっぱりコロナ禍というところでよりパニックが起きやすい状況、そこで訓練をちゃんと積み重ねていくことが大事とおっしゃっていただきました。その思いについてもう一度お話しいただけますか？
もちろんですね、これはコロナであってもなかっても大きな災害が起こってライフラインがダウンしてしまうと、やはり車というものは非常に重要になってきますね。で、ちょっと話外れますけども、だから我々は、常に満タン運動、半分になったら満タンにしてくださいと、カツカツで、もしも動かなくなったらどうしようもないんで、そういった意味での、運動もしてますし、灯油もう一缶運動、この寒い時にですね、灯油がなくなったら凍えてしまいますね。特に今、新型コロナでいろんな意味でですね、やっぱりお年寄りの方とか、それから弱者の方が、ひょっとすると重篤に陥られてもいかんので、そういう時はやっぱり灯油がなかったらいかんだろうし、いざいう時はやっぱりその近くの何らかの医療関係者運ばないかん時に車がなかったとか困りますね。でましてやライフラインがダウンしたらどうすんねん言った時にですね、近くに一つのやっぱり地べたを走る車がないとですね、すぐに対応が逆にできないということ、またお医者様が来ていただくことも不可能、このための燃料というのは絶対不可欠なものだということで、特にコロナ禍においては災害も怖いけども、それに輪をかけてコロナでえらいことになっている人を助けることができない、こういう意味ではまさに今はもっといつもよりも平時よりもより重要な役割を我々は担っているというふうに思っています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
在庫量ね、これなかなか災害のことって難しいんですけど、今みんなデジタル表示されてますでしょ。だからそれで停電しちゃうとあれって話になるけども、一番直近の例えばデイリーのジャーナルとか日経表みたいなのがね、例えば昨晩のあったとか365日24時間でもどっかでレジ閉めますでしょ。でその時の時点の在庫量がもし残っているんであれば、だいたいこのぐらいだよなって推測ができる。それから1日稼働したんであと何キロ減ったかなって、それはなかなか分かりにくいですけど、 それでも大体のところは推測できる。でその在庫量によって制限給油するのかしないのかと、まあ、この本社の方針もありますけど、それをまず徹底してもらうことですね。で在庫はここに書いてある通り、まあ、15% ぐらい残しておいてください。カラッカラになってしまうと本社との連絡用、それから自分たちの帰宅用、いざという時に自分たちの燃料がなくなってしまいますから、これはやっぱり 15% メドリーで、これは取っておいてください。それから一般社員の制限給油、これは2000円のところに書いてあります。これは社の方針によります。2000円の制限給油にするのか、いわゆる定額にするのか、定量にするのか、20リットルにするのか、これは一概にどっちがいいとは言えませんが、言えませんけれども、定額、これだったら2000円の方が、コインのお釣りを渡さなくて済むということです。20リットルの定量にすると、はいと渡した今度、コインのお釣りを渡さなければいけないという、その行為がまた別に発生しますね。その時にですね、セールスルーム行ったり来たり、この時間が、まあ、1000冊2枚だったら、1万冊出されたら、ああ、これが発生あるわと渡せますけどね。これ、コインのやり取りというのはどうなのか。実際に、これも去年もお話しましたがね、おとつの福井の豪雪の時、8号線が止まりました。で、やっと動き出しました。2日ぶりに動き出しましたよ。で、そこで、展開していた SS の、女性の、キャンターハキャチという所長さんにインタビューしたんですけど、うちは最初20リットルでやりました。で、やったんだけども、あっという間に釣り線がなくなってしまいました。本当困りましたよと。その時どうしたかというと、向かい側の、コンビニさんとね、仲良かったんで、そこでなんとか融通してもらったけれども、もうその後すぐ定額に変えましたと、まあ、このようにおっしゃっておりました。これは一つの例ですので、これは社の方針としてどうするのかは、それぞれでお決めいただきたいと思います。よろしいですかね。これが7ページ目、8ページ目のところですね。この所長さんの連絡、意思の徹底がありませんと、なお混乱をしてしまいますので、ここも一つ重要な場面ですから、ぜひお帰りになってからね、どういうことなのか、どういう方針にするのかというところもあらかじめ決めておくと結構スムーズにいくかもしれません。これはいざとなった時に決めようと思うとなかなか決まらないですから、何もない時に決めておいていただくということにしてください。
いかがでしたでしょうか。予測できない地震や台風、水害などの発生後、ガソリンスタンドには長い行列が発生します。災害に備えて全国石油商業組合では、車の燃料は常に満タンにして、灯油はもう一缶余分に買い置きすることを提唱しています。私たちも普段から災害への備えをしておきましょう。草津レポート。